はい、1月22日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
あつきにんにです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、
はい、
まあ、今日はちょっと晴れて、
はい、
うん、まあ、あったかいっちゃあったかいですね。
そうですね、めっちゃ気持ちいいですね。
うん、最近涼しかったですけど、
はい、
はい、まあね、そんな中でですね、
はい、
まあ、最近あった出来事といえば、
はい、
はい、私が、
はい、
まあ、久しぶりの営業ですかね。
あー、見ました、 SNS で。
SNS で見ました。
はい、
はい、本当にここ最近で一番面白かった営業。
最高っす、ね。
はい、ボートレースのね、
はい、
はい、瀬戸内三条祭祭り、はい、瀬戸内三条ね、を紹介しようという、まあ、イベントで、
はい、
瀬戸内三条というのが、まあ、瀬戸内にある、
はい、
瀬戸内わかります？
瀬戸内、
瀬戸内海とかね、そうとか、あの、岡山県とか、はい、あの辺のにあるボートレース場の、
はい、
まあ、3つの会場がありまして、そこをまあちょっと盛り上げようということで、
はい、
はい、そのね、紹介ということで、
はい、
ボートレースのある、要は那覇にあるそのボートレースが見れるようなお店がありまして、
はい、
ちょっとそこの方で、
はい、
はい、司会をさせていただきまして。
絶対もうネタとかもやるんですか？
いや、ネタはなかったですね。
うん、
基本的に司会で、はい、チョメンセスハゲンセスで
出てました。チョメンセスハゲンセス、
はい、で一応2日間にわたって開催されまして、
はい、
1日目は、もう我らが、
はい、
オリジンが誇る、はい、ボート芸人ノーブレーキさんが
ノーブレーキさん、
はい、もうやりましてね、
はい、
もう前日の様子も聞いたんですけど、
はい、
もう本当にお二人とも詳しいんで、
はい、
はい、もう専門的な知識がどんどんこの展開されて、はい、
楽しそうですね。
で、まあ、その会場でいうと20人ぐらいで、ね、はい、入るような会場 で、
うん、
で、まあ、一応応募したら、まあ、ワンプレート食べ物ありまして、はい、このワンプレート もうすごい、あのタコライスが真ん中にあって、
はい、
で周りにハンバーグあって
、
でその周りにもいろいろなんかこの何ですかね、
はい、
そのサイドのメニュー、サイドメニューっていうんですか、はい、ものもたくさんあって、もうそれで本当お腹いっぱいになるような、
うーん、
のプラス、
はい、
飲み放題、
飲み放題、
はい、で各杯とかもあって、
へー、
はい、2時間半飲み放題ということで、
はい、
はい、やってまして、
結構いい値段というか、まあ、その楽しめるような値段帯、
そう、はい、なのに応募したらまあ無料で、
は
い、そう、それが楽しめますよということで、
めっちゃいいイベント、
はい、で、まあ、一応ね、あの2日間にわたったうちの2日目を、
はい、
そう担当させていただいたんですけども、
はい、
ちなみにボートレースとかあつきにやります？
ボートレース、はあ、やったことはないっすね。
あ、やったことないんだ。
ないです。
見に行ったりしたこともない？
ないです。
ちなみにこの、じゃあ画面で見たことは、
あの何かこの番組とかで紹介してるのをチラッと、
なんかアメトークみたいなのとかね、この、はい、そういう例えとか、
そうい
う時にちょっと見たことあるけど、
はい、
そういうの
は、
じゃあもう知識自体は全然ないみたいな。
四角のミノみたいな、
あ、四角のミネですね。はい、ミネリュウトさん、
そうです、とかは、はい、あの相席食堂とかで、
そう、出てきたり、はい、例えでね、出てきたりするから、まあ知ってるけどみたいな。
そうです、
そう、まあね、で一応そのイベントが、
はい、
初心者大歓迎と、いうことで、本当に熱気にみたいな、知らない人もぜひ来てもらって、
はい、
でも一から、
はい
はい、ちょっと説明していこうということで、
うわ、ちょっと応募すればよかったですね。
そうで、ゲストがいまして、
はい、
ゲストが元 HKT の松本ひなたさんと、
そう、ね、HKT、
そう、
はい、
ね、まあ、あの競艇のボートレーサーの中尾選手、
はい
はい、にも来ていただいて解説もしていただけるということで、
めっちゃ豪華っすね、
はい、でその普通に、まあ、解説、要は例えばですけど予想表みたいなのあるんですよ、はい、出走表っていうのがあって、
はい、
要は誰が出走しますよ、でどういう勝率ですよみたいな、
はい、
っていうのが書いてあったりするんですけど、あれってどうやって見ていいか分かんないじゃないですか。
確かに、
そう、
全然分かんないですね。
だからその、まあ、でちなみにですけど、僕もボートレースマンやったことあるし、はい、まあまあ普通にね、こうやって僕競馬も好きだったりするんで、
はい
はい、そういうの好きなんですけど、正直そのボートレース買うときとかも、ほぼ何ですか、自分の見解で、
まあ、
この人行きそうだなぐらいの感じで買ってたんで、
はい、
僕もその見方とかあんまり詳しくは知らなかったんですよ。で結構その辺も詳しく聞けたりして、
あ、めっちゃいいっすね。
正直その参加してるお客さんより、
はい、
僕が一番勉強したと思ってます
司会もやりながら、
そう、司会やってるから、やっぱちょっと気になった場所聞きやすいんですよ、
はい、
でお客さんももちろん質問 OK で、
はい
はい、なんか気になるようなところだあったら聞いてくださいみたいな、
はい、
そうっていうのがあったりしたんですけど、もう僕はあの初心中の初心のところからどんどん聞いていきまして、
はい
はい、でも盛り上がって、で、模擬船券レースっていうのもありましてね、
はい、
これがまあ普通に、要はその画面でその時あるレースを見るんですよ、
はい、
でレースを見て、模擬船券、要は 一応自分たちで予想してみて、はい、で2連単っていうので1着と2着を予想しましょうと、
はい、
でもし当たったら普通だったらなんかこうなんかねこの100円やってこれでみたいなのあるじゃないですか、
はい、
じゃなくて、これは、まあ、模擬船券なので、
はい、
まあ、予想して当たった方には景品を差し上げますということで、はい、瀬戸内三条にあるその各、場所にあるそのグッズみたいなのがありまして、はい、当たった方はそれもらえますよということで、そう
めっちゃいいっすね。
そうやりまして、まあ、一部と二部あって、
はい、
全部で3レース3レースなんで6レースありまして、
6レース、はい
はい、僕2連単、6レース中4レース当てましたね、は
い、すごい。
はい、というのもやっぱそのお二人ね、ゲストのお二人の意見を聞きながら、
はい、
もうこの二人の意見聞いておけば間違いないだろうということで、
はい
はい、もう僕は素直に、はい、もう
その後実際にこの喧嘩割れてやったりもしたんですか。
ちなみにこの、はい、まあ、テレボートって言って携帯からその、はい、ね、自分で買えるようなやつもありまして、
はい、
まあ、このイベント中に、まあ、本人たちももう何ですか、僕らもやっていいですよと、はい、いうことで、まあ、ちょっとやったりはしてたんですけど、
はい
はいはい、僕は当たった時には何もやってなかったんですよっていうのも、もう本当ね、視界にこの夢中というか、
はい、
まあ、
はい、
いっぱいいっぱいというのか、
はい、
いい言い方したら夢中ですね。
夢中ですね、
はい、悪い言い方するともういっぱいいっぱいでちょっともうそっち触ってる日もない、
はい、
次何するんだこれやるんだとかいろいろ考えてたら、考えるじゃないですか、いろいろ、
そ
したらもうそれどころじゃないんで、僕はもう茂木船券の方でめちゃくちゃ楽しみまして、
はい、
はい、やってましたけど、
今後でもかなり生きていきますね。
いや生きていきますし、はい、正直その次の日なんですか、そのボートレースイベントの次の日に、
はい、
僕ボートレースやってましたもんちょっとこの何ですか、いやそのイベントの時にね、
はい、
そのまあ何ですか、ちょっとだけ こんだけ分やろうみたいな、うん、っていう分が、はい、何回か当たったんで、
はい、
余ってたんですよ、
はい、
だから次の日にこの ちょっともう一回、
はい、
そう昨日のおさらいということでやってみようみたいなっていうのでまあやったりして、
はい、
もう楽しんでおりますよ。
いいですね、ちょっともうこの1年通してどういう結果が出てくるのかっていう、
そうそうそうとかね、
楽しみっすね。
そう、あと買い方やっぱね難しい、このそのイベント中はなんかその 6レース中4レース当たったとか言ってるけど、はい、いやもういざやったらね、もう欲が出て、はい、もうこの人も来るんじゃないか、この人も来るんじゃないかと思ってたら、もう一杯かけすぎて、
はい、
そう、まあ、いざ当たったとしても、はい、なんかそのかけた以上には返ってこないみたいな、
あ、はいはいはい、
そうっていうのもあったりして、この買い方って難しいなと。
難しいですね。
そうとか予想とかで、そのボートレース、まあ、僕も一応ね、はい、漫画大好き芸人やってまして、
はい、
モンキーターンという漫画があって、これボートレースの漫画なんですよ、
はい、
養成所のねやつだったりして、こういうのも結構見てて、ちょっとだけ知識入ってたけど、
はい、
もう全然違いましたねはい、なんで、はい、そう実際で言うとこのモーターとか、
はい、
そうとかの性能、要は乗るやつあるじゃないですか、あれのやっぱそれぞれのモーターの性能があるじゃないですか、
はい、
この辺もやっぱ大事になってくるとか、そうでペラって言ってこのプロペラ の、
はい、
この角度の調整とかは選手本人がやったりするんですよ、この辺のうまさと か、なんかそういうのもいろいろあるらしくて、
はい、
そうね、その辺の話も聞けて楽しかったかなと。
これって皆さんも一台一台こうなんか保有してる感じ
ですか。いや違うんですよ、これまた、
はい、
これ抽選で、
はい、
要は引いてそのなんですか、この週はこれを使うみたいな、だからそういうところも大事になってくるんですよね。
これちょっと聞けば聞くほど面白くなってき
ますね。そうそうそう、だからちょっとねまた第2弾第3弾とかもともとあったらしくて、こういうイベントは、
はいはい、
そうそう、でそれこそ初恋クロマニオンのケンゴさんとかが、はい、もう本当ボートレース大好きなんで、
はい、
そうケンゴさんがやってるところにブーブーさんが見に行ったりしてたらしいんですよ、
で
今回は1日目、はい、ノーブレーキさんが司会やってるところに、
はい、
ケンゴさんも来てたらしくて、 お互いのイベントに行ったりしてるみたいなのも聞いたりとか、
仲良しですね。
そうとかも本当にみんなボートレース好きな人が集まってるようなイベントでとても楽しかったですけど、さあ皆さん来てくれてます、
はい
はい、マリエサンピンさん、チョメノスケさん、アツキニーにこんにちは。
こんにちは。
アツキニーにはイメージを絶対に壊さないアイドルだ
もん
ね
とありがとうございます。
いや確かにボートレースやってなさそうだもん
、まあ、ボートレースアイドル、まあ、HKT の方ももしかしたら、ね、ボートレースアイドルかもしれない。
そうそうそう、はい、ちなみにその、まあ、HKT の方もね、そのもうそうイベントでも言ってましたけど、はい、HKT の時はボートレースも本当に子供の頃から、
はい、
その親が結構好きで、そうだからもう日常だったらしいんですよ、
はい、
普通に見に行ったりするのも日常だったと、
はい、
そうだったからもうなんか趣味っていう感覚じゃないというか、
はい、
日常だと。そ
う
だから子供の頃からお笑い見に行ってて、
はい、
だからなんかあお笑い見るの普通ですよみたいな、
はい、
っていう感覚と一緒だったよみたいなのあるんで、
はい、
そうだからもうあっちはなんかそんなイメージなんか壊れるようなことですかと。
あ、すごい。そ
う、あとボートレースっていうのはまあもう何ですか、スポーツですから、
はい、
そうそうそうそうっていうね、いうのもありますから。
いいですね。
はい。で、円楽さんから、はい、福岡県はボートレース場を3つに、オートレース場と競馬場に競輪場まであるギャンブル天国だぜこんにちはということで、
生き慣れてるな円楽さんは。
いいですね、はい、いや、そうそうそう。で、聞いた話によると、はい、そのボートレースの学校、
はい、
要は、まあ、僕らでいう NSC みたいな、はい、ね、吉本の学校あるじゃないですか、うん、お笑い養成所みたいな、
はい、
でボートレーサーの養成所は福岡県にあるらしいです、
うん、あ、そうなんですね。
そうで、聞いた話、全国で1か所って、
だ
みんながそこに集まって、
はい、
でそこでこの切磋琢磨、はい、もう本当にすごいらしいんですよ、厳しいと、
はい、
だ男性はまあ坊主、
はい、
女性はショートカット、髪染めちゃダメみたいな、
うん、
でそのままあの朝になったら、はい、起床の時間になったら布団きれいにピッきっちり畳んでそのまま走っていって、
はい、
でその、はい、幹部摩擦してみたいな、
幹部摩擦
そうみたいな、そういうもうちょっとこの何ですか、軍隊みたいな、
はい、
そう規律を正しくしようみたいなところで、やっぱ皆さんね、そう切磋琢磨して一流のボートレーサー乗っていくみたいな、
すごい鍛えられますね、かなり。
そうそう、だから結構なね、はい、話ですけどね。
確かに。
そうで、まあ、そこからまたいろんな話も聞けまして、
はい
はい、一部と二部ありましてね、はい、朝の部、まあ、夕方の部ということで、
はい
はい、もう大盛り上がりで、もう盛り上がり中の盛り上がりで終わったのでよかったですね。
いいですね、このイベントいいな、
はい、ということで、
はい、
まあ、ぜひね、これからまたボートレース、
はい、
でまた競馬、
競馬、
はい、麻雀など営業ありましたら、
はい、
私の方、
はい、お願いします、
はい、ぜひよろしくお願いしますということで、
その時は著面接派遣説で、
そうですね、著面接派遣説がやっぱりいいですかね。
武藤さんも好きなんですか。
武藤さんも大好きで。
そうなんです。
そうそう、ちょくちょく見ますよ、武藤さんがそのプライベートでボートやってるとことか、
はい、
そうそう
あの怖い奥さんに怒られて、
ね、ええ、怖い奥さんじゃない、綺麗な奥さんで武藤さんが悪いことするから怒るだけであって、はい、でももう武藤さんの奥さん もう僕はもう結構会って、
そう
お話もたくさんさせてもらってるけども、お綺麗でめちゃくちゃ優しい人で、怒られた内容聞いたら本当に全部武藤さんが悪いですから。
あ、でも武藤さん
です、ね、そうそう、だからそ怖いんじゃないんですよ、
はい、
武藤さんが怒らせてるんですよ。
武藤さんちょっと、
あ、武藤さんというかハゲンセスが怒らせてるんですよ
ハゲンセスっていうんです
ね。ハゲンセスが怒らせてるからまあまあもうね、仲良しでやってますから、
はい、
はい、という感じでございます。
はい、
はい、まあ敦貴兄には、はい、まあ、そんな中、今週なんかやったこととかありました？
はい、先週の日曜日ですかね。
先週の日曜日、
はい、ちょっとなんかもう思いつきでです、
お、
本当に、まあ、1日前に、
うん、
あ、なんかこれいいなっていうので、
はあは
あ、土曜日にちょっとあのホテルを取って、なんか
どういうこと、どういうこと、
なんか思いつきで、土曜日に、
はい、ホテルを取ったの。
土曜日に
県内の、
県内、そうです、県内の
どこ
ホテル予約、え、沖縄市にあるんですけど、
沖縄市のホテルを取った、
はい、取ったんですよ。
一人、
もう思いつき一人です、もちろん一人です。
あれ怪しいな、これ。
もちろん、マリアさんぴんさんがこのイメージ絶対壊さないっていう。
いや、そう。
もちろん一人です。
イメージ絶対壊さないって言ってるから、嘘ついてる感じになるけど。
いや、違う違う。
え、これは本当に、ちょっと、まあ、ね、下世話の話ですけど、は
い、
この、まあ、なんか、女の子とか、
いや、ジョブさん。
デートとかじゃなくて。
もう、完全一人。
いやいや、
プライベート一人です。
ごめん、なんか、そっちの方が悲しいわ、なんか。ああ、そうなんだ、は
い、やっぱりこう原付き旅飯するぐらいやっぱ一人でいろんなとこに、
はいはい、まあ、でも確かにあつきに結構本当一人で行動するの好きじゃないですか。
ふっかるですよ。
ふっかるすぎるけど、え、土曜日にホテルを、はい、沖縄市のホテルを取りました。
日曜日あの1日空いてたっていうか、まあ、あの時間があったので、
オフがあったわけね、
はい、
久しぶりのオフがあったから、
はい、
え、土曜日に行ったのじゃ。
土曜日に、ホテル押さえて、
うん、
日曜日に、泊まりに行きました。
はいはい、じゃ日月で行ってるってことね。
そう、日月で行って、
はいはいはい、
また月曜日もちょっとまた読谷の方にあのそれこそ予定があったので、
はいはい、
あの沖縄市の方にホテル取ってそのまま行こうということで。
このホテルは何、はい、どういうホテルなの。
ホテルはあのこの選んだのは、うん、サウナがついている。
これじゃあサウナメインなの。
まあそうですね、言ってしまえば
それもあるんだ。
それもあります。結構、まあ、サウナめちゃくちゃ好きっていう感じでは、はい、まあ、ないんですけど、
はい、
まあ、サウナちょっとあのリラックスというか、その自分のこの何ていうか気分転換にはすごい、
まあサウナ大好き芸人でもありますもんね。
はい、ありがとうございます
。はい、ノブレーキあゆむさん、ね、しんとすけのシュリ、
シュリさん
で、あつきにに、はい、この辺もサウナ大好き芸人やってますから。
ありがとうございます。
はい、そんな、沖縄市にちょくちょくじゃ行くんですか、こういうの。
あ、でも初めてっていうか、
お、
こう県内で初めてかもしれないですね。
このホテル取ってそこにサウナを入りに行くみたいな。
はい、たまになんか夜とか時間あるときは、はい、じゃあちょっとサウナ行こうか、
うんうん、
って言って行くんですけど、その時にサウナでこうやっぱ 整うっていう、
はい、まあ、よく聞きますよね、
はい、この、水風呂、サウナガッツ10分ぐらい入って水風呂入って、
はい、
あーなんか外気浴この外の空気に当たると、
はい、
なんかもう何も考えないぐらいも気持ちよくなるというか、
ああ僕は
無になれると言いますか、
そのこのねオリジン屈指のサウナ苦手芸人ですので
、はい、苦手芸人なんですか、
はい、貧血持ち、はい、そういうちょっと体調面優れない、
はい、
人に迷惑をかけてしまうはい、というのもいろいろあって、
はい
はい、全て相まって、
はい、
そのサウナ入ると本当に倒れてしまうんじゃないかという恐れがある虚弱体質芸人ですので、
はい
はい、あまり なかなかこの整うを味わったことないんですけど、
僕もあの去年まで水風呂に入れなかったんですよ。
おお、これじゃあもう全然あれだ、ダメだ、
ダメでした、
この初心者だ。
そうです、
はいはいはい、
でも、まあ、いざちょっと水風呂に入ってみたら、やっぱり整うって感覚を知ったらもうちょっとハマってしまいまして、
ほうほうほう、
で、まあ、整何回か2回ぐらい整ってで、うん、まあ、サウナっていう感じなんですけど、
ほうほう、
このサウナ出た後に、
うん、
この例えば、まあ、瀬長島の、うん、瀬長島の、龍神の湯ってあるんですけど、
龍神の湯、まあ、有名ですね、
有名ですよね、
はい、
で出る時になんかホテルも泊まりたいなと、帰りたくないなこのままっていう。
なるほど、まあ、はい、この那覇市内で行く時にその龍神の湯とか行ったりして、
はい、
要は那覇じゃないですか、
はい、
だから帰れるじゃないですか、
はい、
でそれをその何ですか、泊まるまでではないじゃないですか、
はい、そうですね、
ただ要はでもここ本当泊まってでそのまま泊まりたいなっていう、ずっと欲望あったわけね、
はい、
だからじゃあ那覇じゃなくて沖縄市だったら、はい、まあ、泊まる意味もあるし、
そうですね、
おお、それも含めて、
はい、
ほうで沖縄市に借りましたと、
はい、まあ、じゃあホテルがあのなんつうかな、ちょっと名前が正式名称ですか、あの、沖縄アリーナが最近できたじゃないですか、
はいはいはい、
沖縄アリーナにこうなんか近いというか関係のあるホテルみたいで、
ほうほう、
レフ、なんかバイ、あの沖縄アリーナみたいな名前がつくホテルで、
はい、
そっちの、サウナもいいっていうのちょっと聞いたので、
はい、
じゃあそこのサウナ行きながら宿泊もしようぜっていうので、
お、
はい、ちょっとまた雨降ってたんですよ日曜日、
うん、
でちょっと行きたくない気持ちもあったんですけど、
はい、
サウナが待ってると思うと、
はい、
もうじゃあカッパで武装して行こうぜって言って、
うん、
行ってでも、あ、なんかやっぱホテル泊まってちょっとテンション上がるじゃないですか、
上がる、
普通に
ちょっと上がる、やっぱ非日常ですからね、
はい、
はい、
なのでなんかちょっと行ってでしっかりサウナに入ったんですよ、
うん、
そしたら向こうのサウナもすごい良くて、
お
ドライサウナっていうんですか、もういつも入るサウナがめちゃくちゃ高温で、
はいはいはい、
あ、このなんかもう背筋までこの突き刺さるような暑さ、
あ、
もうなんかいつも感じない、こう出たいけどみたいな
ぐ
らい暑くて、
もうそのちょっと高めなんだ、
高めだったんですよ、
ほうほうほう、
あの温度系的には、まあ、いつも言ってるサウナと一緒ではあるんですけど、
はい、
まあ、感覚というか入った感じいつもより暑いなと、
やっぱ沖縄市仕様ですからね、
あ、そうですね、
はいはいはい、海外の方多いですから、
アリーナも近いですから、
はいはいはい、
熱気
がね、いやそっちの熱気ではないと思うけど
熱気もありつつ、まあ、サウナ入って水風呂も冷たいし、でこの整うスペースっていうのがちょっと外に併設されてて、
ほうほう、
であの横になれるチェアがあるんですよ、
あ、まあよく見る整う時の横になる感じね、
はい、この背もたれのこのこういう僕らがいつも触ってるような椅子ではなく、はい、またこの、横になって整う、チェアもあったりして、
はいはい、
それもこうなんか相まってかもうめちゃくちゃ決まってしまって整ってしまって、でも、ホテルが帰ったのもすぐにも寝ちゃうぐらい、
へえ、いやせっかくホテル借りたのに
借りたのに、
でもそれがしたかったんでしょ、
そうです、
要はこの本当は整ってすぐ寝たいのに、はい、家に帰らないといけないという億劫さがったからホテル取ったんでしょ、
は
い、
取って、もう大正解だったなっていう、
いいですね、大正解だね、はい、飲みには行かんかったんじゃ、
もう飲みにはもう行きませんでしたね、
出れんかった、
はい、それこそあの宿泊で、うん、宿泊サービスで1枚、うん、あのバーも、屋上の方にこう併設されてるってことで、
本当に一人で行ったかそう、もうちょっとあのマリアサンピンさんから、はい、チョメさん小指だけ立ててください、それですって来てますけどこれですか、
これね、宿泊予約、
うん、
あの問い合わせしていただいたら
いやそこまでするかおう、
はい、
あ、じゃあバーも併設されて
たんだ、バーもあってめっちゃ雰囲気もいい、はいはい、あのそれこそ沖縄市のちょっとあの景色とかも見られるぐらい、
ちょっとおしゃんだね、あ、これからのねことも考えて下見という
下見だね、
こともまあ可能性もありますけど
まあまあそうしときますか、
まあまあまあね、はい、おう、それで
完全にも一人で楽し
い、じゃあバーも行った、その
バーも行こうと思ったんですけどちょっと貸し切りもあったりとか
ちょっとタイミング悪かったんだ、
タイミング悪かったので、うん、もう完全にまああのちょっと遅い時間にサウナも入ったので、
うん、
まあ、バーのラストオーダーのお時間も、
ああ
もう過ぎてたので、
はいはい、タイミング合わずということで、
で
まあ、次に行った時の、ね、楽しみもできましたよということで、
そうですね、
はい、
でも改めて朝もぐっすり眠ってしまって、
お
あのもう時間いっぱいまでチェックアウト時間いっぱいまで行って、本当朝もサウナに行きたかったんですよ。
ああなるほどね、朝サウナ、
朝サウナも行きたかったんですけども、
あれの朝サウナって
朝あるんですよ、朝6時から10時までサウナ使える時間があったんですけど、ちょっと10時に起きてしまって、
も
う
使えず、
もう、部屋のシャワー浴びて、また読谷の方に行ってみたいな。
さらに読谷まで行ったんだ。
読谷の方まで行って、はいはいはい、っていうのをやって、やっぱある県内でも泊まる価値がかなりあるなっていうの。
いやいや、それはね、
再認識しました
ね。いいですね。
はい、
ちょっと厚木のサウナサウナ道もあるんですかね。
ああちょっと、
いいところを不定期でね開催しましょう。
そうです。もう早速あのシュルさんに、はい、シュルさん向こうのサウナめちゃくちゃいいですっていう。紹介もできたので、
なるほど、
はい、ちょっとマウント取れたんで、
サウナ仲間でのサウナーでの、
はい、
このねサウナ仲間サウナーですね、
サウナーですね、
はい、サウナーでの情報共有もあって、
はい、
はい、みんなで、
はい、
ちょっとねまた旅したりしてたら面白いかもしれないですね、
うん、そうですね、今年はなんかそういう経験踏まえながらこう遊ぶっていう年にしたいな、
なるほど、
はい、
とてもいいですね、
ちょっと28歳、はい、いろいろあの遊びを
大人の階段登る、
はい、はい、お酒以外のねはい、楽しみっていうのも
そうですね、大事ですかね、
はい、
はい、ということで、はい、サウナでしたね。さあ、皆さんからもね来てますね、
はい、
円楽さん、
はい、
そんなに良かったか気まぐれポニーテールということ、
いやいや、
なるほど、
おおって言って俺も知ってるってなるけど、
いや確かにね、いや、まあ、みんな知ってるでしょうね、
そうですね、
はいはい、目にはつきますからね
確かに、
はい、あとは、ポケモンハヤトさんから、はい、こんばんはということで、
こんばんは、
はい、初めましてですかね、ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあ、あと大阪のちーさんから、
はい、
今日の大喜利のお題難しいわっていうのも来てますけど、
新年一発目ですからね、
新年一発目ですからね、はい、さあということで、CM 挟んだ後に大喜利のコーナー行きたいと思います、
はい、行きましょう、
はい、本日の大喜利のお題、バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語、こちらでございますね。
これいいですね、
はい、まあ、桃から生まれた桃太郎はね、
はい、
猿、犬猿キジを仲間にして鬼退治に行くという物語ですけど、
はい、
はい、バナナから生まれたバナナ太郎は果たしてどんな物語なのかというのを皆さんに、
いいね、
答えていただきたいと思います、
はい、
メールツイキャスで募集しております、
はい、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.JP 小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP までお願いします。
はい、それでは一旦CM です。 78.0 FM Naha Your radio station。
どうも、甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
どうも、緊張でタコライスはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
オリジンお笑いライブ起承転結、1月は緊張で開催、1月25日土曜日、場所は緊張立中央公民館、午後4時開演、午後4時開演となってます。
ノーブレーキ、名バーカリー、オリジンメンバー総出演、ぜひお越しください。
山田、お昼ご飯何食べる？
タコライス、ライブ前に食べる。テサロ、夕飯何食べる？
タコライスかな、ライブ後に食べに行く。
タコライスでレタス、チーズ、あと近所出身のお前のお母さんも来るならトッピングに入れようかな。
うちのお母さんをトッピングに入れるな。
熟して美味しくなりそうだぜ。
もう、
はい、1月22日水曜日17時24分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。
はい、
それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX 雪の部ヒップホップ、
はい、
はい、ということでね、一応最初円楽さんが午前の部、午後の部、雪の部っていうのも書いてくれてるんですけど、いや、雪の部はなかったですよ。
ありがとうございます。
雪の部はなかったですからね。はい、こちらのコーナーはですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めるというコーナーでございます。
はい、
本日のお題、バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語、こちらでございますね。
いいですね。
まあ、桃太郎がね、
はい、
有名ですけど、どんな、まあ、パロディーになるのかなと。
はい、
はい、円楽さん、あの桃太郎のパロディー AV だっていうのも書いてますけど、そういうわけではないですからね。
はい、
あんまり聞かないですから、そのまま。はい、じゃあ早速ですけども、
はい、
まずはですね、ツイッターの方から、まあ、X ですね、はい、の方から紹介したいと思います。X ネーム、万代です。
万代さん。
はい、行きましょう。バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語、はい、バナナ太郎は、 おじいさんおばあさんに別れを告げ旅に出ました。しかし自分の川で足を滑らせ転んでしまいましたという不安な書き出しから始まるということでまあありそうなね、
はい、
気になる、まあ、ちょっとドジっ子なんですかね。
いいっすね。
うん、まあなんか教訓になりそうな、ちょっとこういう物語もありそうな、
はい、
まあ話ですね。
なんかちょっと引き込まれますね。
そう、ちょっと引き込まれますけど、はい、いいですね。
いいですね。
幸先悪いな、自分の川で足滑らしてから。
確かに。
うん、その川もどっかやっといてくれよ。生まれて別れ告げるまで結構時間あったでしょ。
そう
っ
すね。
うん。まあまあまあという感じと、さあ続きまして、
はい、
バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語？
はい。
仲間になった猿がじっとこっちを見てよだれを垂らしているということで、まあバナナ太郎なんでね、はい、もう猿なんかそのきび団子で仲間になっては見たものの、
はい、
どっちかといったらバナナ太郎の方を狙ってます。
うん、
いいですね。
大好物ですもんね。
そう、大好物ですからね。さあ続きましてですね、まだ万代さんですね、バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語？猿が裏切り、ゴリラやチンパンジーたちと連合を組まれたということで、はい、先ほどの猿ですね、
はい、
はい、よだれを垂らして見ていた猿、裏切って、ゴリラやチンパンジー、だから鬼退治じゃないですもん、これ、はい、ゴリラやチンパンジーたちと戦う物語です。バナナ太郎が。
バナナ太郎が。
はいはいはい。
いいですね、なんか物語つながってますね。
つながってはいるけど、
はい、
なんで猿を仲間にしちゃったのか。
確かに。
ね、この辺の葛藤もあるかもしれないですけど。
はい、
さあ、ありがとうございます。さあ、続いてメールの方から紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、ラジオネーム、沖縄大好きさんです。行きましょう。バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語？ジャングルを支配するワニの王様から、ジャングルの平和とバナナを守るため、D と K と書かれた赤いネクタイを身につけ、赤色の帽子をかぶった相棒の猿と共に、戦う物語であるということで。いや、ドンキーコングやないか、これ。あれ、バナナ太郎だったんだ、あれ。
あ、そうなんす
か、ね、はいはいはい。
はいはい、
はい。うほほっつってね。はいはいはい。
あれ、バナナ太郎だったんだ。
そうそうそう。だから、あのね、おじさんおばさんに育てられて、
はい、
あの物語に行ってる途中が、あれ、ドンキーコングとして描かれてる感じでございます。
あったんだ。
懐かしいな、本で。ワニの王様いましたね、あの、冠かぶったワニの王様ね。
あ、いますね。
そう。で、あの、落ちたと思ったら、はい、下の方に大砲あって、早道になってるっていう。わかります？
あれですか？
ショートカットがあるみたいな。
はいはいはいはい、はい。
そう、これもね、スーファミでめちゃくちゃやりましたね、ドンキーコング。
懐かしいっすね。
うん、あれバナナ太郎だったんだ。だったら俺結構物語知ってるかもしれんな。
そう
っ
すね。
うん。
正解だ、これが正解なのかもしれん。
あの、蜂の大群が大変なのよ、あれ。
わかります。
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 間を飛ばないといけないとかね。
はい。
そう、いいですね。
懐かしい。
さあ、もう一個ですね、
はい、
沖縄大好きさんの、バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語？
はい、
エンディングにはバナナ太郎と全登場人物が集合して全員でドンキーコングのアニメ版の主題歌明日になったらを全員で歌うということで、ごめんなさい、アニメ版は知らないです。ゲーム版しか知らない。
知らないの、アニメ版。
アニメあったんだ、ドンキーコングの。
初めて知りましたよ、
俺。アニメ版は知らんな。明日になったらって歌歌ってたんだ。
気になる。
気になるな。
気になる。
なんかもっと明るい歌歌いそうだけどな。うほうほうダンスとかでいいんだけどな、ドンキーコングのエンディングは。
確かに。明日になった。
明日になる。なんかかっこいいな。
メッセージ性ありそうな。
ジュジュが歌いそうな。おお。
ありましたね。
うん。
明日
来るならはあったけど、明日になったら。ちょ、気になるな、ドンキーコングのアニメ。さあ、いいですね。さあ、続きましてがですね、
はい、
メールの方からですね。ラジオネームクートさんです。
クートさん、はい、
はい、行きましょう。バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語？チョメさんのボートレースの話を聞いた沖縄バナナキッズたちが憧れのバナナボートレーサーになるべく一皮も二皮も向けていく成長物語、その名もモンキーバナナターンなのであるということで。
おー、いいっすね。
うまいこといっぱい言ってるけど。いや、あの、モンキーターンって言ってね。
はい。
その、そういう技があるんですよ、ボートレースの。モンキーバナナターンという。ちょっとでも、何ですか、例えばボートレースの、
はい、
あの、要はマリオカートみたいな。
はい。
マリオボートレースってあったら、はい、ドンキーが使いそうな技ですよね。
確かに。
うん。モンキーバナナターン。途中でバナナをね、
はい、
その、曲がると場所に投げて滑ってこう行くみたいな。
いいっすね。
ありそうだけど、
イメージつくのめっちゃ、
うん、あとその一皮も二皮も向けていくのがうますぎるから、ちょっと。いいですね、これ。ちょっと物語になってるな。
アドリブ力すごいですね、さっき出た話題から。
そう、
すごいな。
バナナボートレーサー、これも面白いな。そのボートレースのさ、もうあの乗るやつの形ちょっとバナナにも似てるしな。
確かにこう先が
こう、先がこうなってみたいな、はい、ちょっとありそうな感じが面白いけど。
いいっすね、
うん、ただ俺のボートレースの話聞いたバナナキッズたちが目指していくんかい。期間でも目指してくれよそこはな。いいですね。
いいですね。きっかけもいいな。
そうきっかけもありましたから、はい、さあ続きましてがですね、こちらが、ツイキャスの方からいきたいと思います、
はいはい、
さあまずはですね、円楽さんいきたいと思います、
はい、
バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語。バナナ太郎はすくすくと育ってあっという間に中年になって体中に黒いシミが増えるということで、いや確かにね、はい、バナナ放置してたら黒いシミみたいなのいっぱい出てくるけどね。
すぐですもんねバナナ。
すぐだよな、はい、3日ぐらいで。でもあれちょっと黒くなったぐらいが美味しいみたいな言うけど、
まあそうっすね、うん、確かに。
あれ中年になったら体中の黒いシミじゃないのよ。次からちょっとバナナ食べづらくなるから子供たちが。
そうっすね、
うん、はい、だからせっかくお母さんたちがさ、はい、その黒くなってもいやここが実は美味しいんだよ栄養あるんだよって言って、食べさせてたのに、
はい、
子供たちが嫌だこんなもう中年のバナナは食べたくないとか言って子供たちの好き嫌いがどんどん進んでいくっていうね。
そう、それは良くないですね。
これは良くないな。いいですね。
いいですね。
さあ続きまして、
はい、
もう一個円楽さんいきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語、はい、おばあさんがお前はバナナから生まれたんだよって言ったらおじいさんが違うだろおじいのバナナというわけで、はい、もうめちゃくちゃ下ネタでございますね。
めちゃくちゃな下ネタだな、
うん、どんな書き出しやねんっていうこれ。せっかくおばあちゃんがおばあがごまかしたのにみたいな。
そして生まれた君がバナナ太郎だよみたいな。
いやいやかもしれない。いらんこと言わねえよ。さあいいですね。
いいですね。
さあ続きまして大阪のっちーさん行きたいと思います。
お願いします。
はい、バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語。
はい、
きび団子ではなくココナッツ団子でヘビ、チンパンジー、フラミンゴを手なずけるということで。
個性すごいな。
個性すごいな。ヘビ、チンパンジー、フラミンゴ。チンパンジーは一応枠の枠として、
はい、
この犬、猿、キジじゃなくてヘビ、チンパンジー、フラミンゴ。フラミンゴも一応鳥さ、
はい、
ね、なんでヘビなのかなっていう。ね、
今年ヘビ年だからなんですかね。
とか、まあ、ココナッツ好きだからなのか分かんないですけど、あ、まあ、分かんないけどね、はい、なんでヘビこの犬っぽいやつじゃなかったんだという。
確かに、
ね、パロディにしてはヘビなんだっていう、このいいですね。
ヘビ仲間にいたらね夜もぐっすり眠れないですよ。
確かにね、
裏切られたらも噛まれたらも
終わりです。ちょっと怖いですからね、
はい、
さあ続きましてがですね、円楽さんいきたいと思います。
はい、お願いします。
バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語。鬼ヶ島で鬼にお前らよりハルクの方が強そうだな、あいつの本名はブルースバーナーな、といったカットで、
はい、
俺たちの戦いはまだまだ続く、漫画太郎先生の次回作にこうご期待で終わるやつなんで、これ、漫画太郎先生が書いてたんだ。なんか、一応、それだったら、はい、このシーンね、ちょっと頭に出てくるな。確かにそんなりそう。なんかあの、おばあの、父の垂れ下がったおばあのカットした目みたいな、の鬼が、なんか、お前らよりハルクの方が強そうだな、あいつの本名はブルース・バーナーな、って言って、俺たちの戦いまだまだ続く。打ち切りやないか、これ。
打ち切りやない。
打ち切りやないか、これ。
バーナーとちょっとバナナかかってるみたいな。
だからそう、バーナーなっていう。
ああ、さすが。
そう、かかってますね、バナナでね。
はい。
そう、全然バナナ太郎関係ないっていう。でも漫画太郎先生はこういうの書きそうですから。いいですね。
いいですね。
さあ、続きましてがですね、あ、以上ですけども、はい、さっきのはバナナイコール南国のイメージでヘビをチョイスしましたよということで。
ああ、いいですね。
いいですね。さあ、あんつばさん行きたいと思います。
あんつばさん、はい、
はい、バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語。
はい、
醜い三寸バナナの子、お前は実は三寸バナナじゃないんだよと言われ、大きくなると島バナナだったみたいな。じゃあいろんな話がちょっと一寸帽子とかかってたりとか、そのバナナがかかってたりとか、すごい可愛い女の子。
ああいいですね。
はい、ありがとう。ああ
、ありがとうございます。
可愛い。さあいいですね。さあ続きましてがですね、ラスト。円楽さん行きたいと思います、
はい、
バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語、
はい、
舞台はフィリピン、目的地はルソン島ということで。あ、いいですね。日本の話じゃないですから。
いいですね。
バナナ太郎とは言ってますけど。はい、もうフィリピンですから。
いいですね、外国バージョンみたいな。
ちょっとありそうですね、これもね。
いいですね。
はいはいはい、ということで以上でございます。あ、はい、ちょっと待って、もう一個あった、
はい、
こちらメールからラジオネームカーボンギアです。
カーボンギアさん、
はい、こんにちは。あつきにに酒も飲まずに10時に起きるわけないだろう。 3ラウンドはあっただろということで。
いやいやいや、もう
10。ああはいはい、確かに。あ、名探偵がいた。
いやいやいやいや。
確かに。え、サウナに入っただけで10時までかかります。まあ。
サウナでぐっすりですもん。
はい、はい、ギャンブルにのめり込んだらダメだよ、ケイスケさんということで。ちゃんとした注意いらないんですよ、この。あつきにのボケあった後、俺にはちゃんと注意いいんですよ。さあ、ということで、行きましょう。
行、はい、きましょう。
はい、バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語？冷蔵庫で凍らせたバナナで生まれた時は凍っていたということで。いや、あるけどね。
どこぞみ
たいな。うん。バナナね、固まらして釘打てるよ、みたいなのもあったりしますけど。さあ、いいですね。
壮大っすね。本当に、マーベルでしたっけ？
そうそうそう。
みたいな、わかります？伝説
わかるよ。
凍らせ。
だから、300年後の日本に生まれてるかもしれないですよね。凍らせたバナナから、バナナ太郎。いいですね。さあ、続きまして。
はい。
マリオカートのバナナの無駄遣いが許せないということで、バナナ太郎の物語。
はい。
いや、もうマリオカートあるんかいっていうね、その世界に。
確かに。
うん。で、バナナ太郎すぐ怒りますから、バナナの無駄遣いに。はい、バナナ来たらさ、ちょっと外れだなと思って、すぐにさ、その辺に置いちゃうじゃないですか。
はい。
マリオカートで。適当に置くなっつって。
はい。
そう、バナナ大事にしろっつって、怒りますからね。
4コマ漫画にはちょうどいいぐらい。
いいですね。
いいですね。
さあ、続きまして、バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語？
はい。
シュガースポットバナナの T シャツ作ったけど売れなくて借金まみれということで。いやー、嫌だな。
なんか見たくないな、この物語は。
借金まみれのバナナ太郎見たくないな。なんでシュガースポットバナナの T シャツ作ったんかな、ほんで。
確かに。
絶対売れんでしょ、そんなの。ちょ、詳細の目はなかったかな、みたいな。
そう
っ
すね、う
ん。売れる感じはしないけどな。さあ、いいですね。さあ、以上でございます。それでは、本日の MVP を厚木兄にお願いいたします。
はい、本日の MVP は、
はい。
クートさんかな？
クートさん？
チョメさんの、
はい。
何でしたっけ、
はいはいはいはい。
聞いたバナナが、一皮も二皮も剥けて、
はい、
ボートレースの、はい。
ありましたね、はい。バナナから生まれたバナナ太郎、どんな物語？チョメさんのボートレースの話を聞いた沖縄バナナキッズたちが、憧れのバナナボートレーサーになるべく、
はい、
一皮も二皮も剥けていく成長物語。その名も、モンキーバナナターンなのである。
いいっすね。
いや、もうほぼほぼ全部言っちゃったけどね。まあ、こっからその一皮二皮向けていく成長物語が、
はい、
これ描かれてますから、さあどんな話があるのかなみたいな。
これちょっと本当になんかやってたら見えるかもな。
いや、
見えるか。BS とかなんかやってたら、ああ、いいかも、みたいな。
絶対これコロコロだろう。コロコロに乗ってるだろう、これは。確実に。
ボートも黄色で塗りつぶして。
そう、黄色で、みんなバナナに乗ってますから、これ。
いいですね。
うん、いいですね。優勝賞金バナナですから、これ絶対。うん、
平洋なんかいいっすね、
うん、平洋で多分このねボートレーサー乗ってるのも、まあ、もしかしたらそのお猿さんとかモンキー系が乗ってたりとかね、
あ
ちょっと流行りそうだなこれ、
いいっすね、ちょっと、うん、これ聞いてる漫画家の人がなんかちょっと
ね
書きそうだなっていう、ね、うん、
で主人公バナナ太郎、
バナナ太郎、バナナ太郎、
あいいですね、
いいっすね、
この安直な感じがコロコロだな。書いてほしいな。
安直な感じが意外と愛されるっていうのはありますもんね、
うん、
いいっすね、
なんかね、何書いてる人に書いてほしいか、まあなんかちょっとなんですデンジャラス爺さん書いてるような、
あいいです、ね、
はい、方に書いてもらったりするようなね、
はい、
感じなのかなというイメージでございますけど、
結構面白そうに、
あいいですね、はい、はい、ということでクートさんおめでとうございます、
おめでとうございます、
さあそれではですね、来週のお題発表したいと思います、
はい、
はい、来週のお題、こんなボーリングは嫌だ、
こんなボーリングは嫌だ、
はい、ボーリングは嫌だ、ボーリング最近あります、
ボーリング最近やらないっすね、
やらないでしょ、
はい、
ね、まあでもボーリングね、いろんなこのお題もありますから、
はい、
こんなボーリングは嫌だということで
面白いっすね、
はい、どんどんちょっと考えてほしいなと思います、
はい、
まあ、ちょっと今回難しかったので、
はい、
来週はちょっと簡単に、
うん、
はい、行きたいなと思って、ボーリングしております、
はい、
はい、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、
ありがとうございます、
はい、皆さん来てくれてますね、リナママさんですね、
はい、
北海道にマイナス20度くらいまで気温下がるから、あ、下がる場所あるから、
はい、
余裕でバナナで釘打てますということで、
やばくないっすか、
やばいなこれ、
20度くらいまで下がるって
これ怖いな、
やば、
すごい、あと、沖縄大好きさん、お仕事終わりにこんにちはチラッということで、 ありがとうございます、来てくれてます、さあ大阪のウッチーさんから、
はい、
しんちゃんさん、津波しんちさんですかね、はい、の前でギャンブルの話をすると苦されるよということで、危な
しんちゃんさんギャンブルも好きじゃないですかね、
あ、好き嫌いなんだ。あーじゃあ、会うかもしれないですね。その、あつきにギャンブルあんまやらないんでね。
そうですね。
はいはいはい。
はい、
さあ、という感じでございます。さあ、あとは、群馬の兄蔵さんもね、こんばんはということで来てくれてます。
こんばんは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、それではですね、CM 行った後に、
はい、
あつきにの原付き旅飯、
はい、
そして、なんと新しく始まります。まあ、もう本当に、これは本当に、 1分で終わるようなコーナーですけども、
はい
はい、競馬の3連単で目指せ100万円ということで、こちらのコーナーもね結果発表の方もしていきたいと思います。
はい、
はい、皆さんもねなんか原付で、まあ原付じゃなくても沖縄でね、
はい、
おすすめのお店などありましたら、紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、メールアドレスオリジンアットマーク FM那覇.jp 小文字で ORIGIN アットマーク FMNA.jp までお願いします。
はい、それでは一旦 CM です。78.0 FM Naha. Your radio station.
どうも、甘い時間はいかがですか。モンブラン武藤哲太郎です。
どうも、金町でタコライスはいかがですか。モンブランジャッカル山田です。
オリジンお笑いライブ起承転結、1月は金町で開催。1月25日土曜日、場所は金町立中央公民館、午後4時開演となってます。
ノーブレーキ、名バーカリー、オリジンメンバー総出演、ぜひお越しください。
山田、お昼ご飯何食べる？
タコライス、ライブ前に食べる。テスタロ、夕飯何食べる？
タコライスかな、ライブ後に食べに行く。
タコライスでレタス、チーズ、あと近町出身のお前のお母さんも来るならトッピングに入れようかな。
うちのお母さんをトッピングに入れるな。
熟して美味しくなりそうだぜ。
もう、
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1月22日水曜日17時42分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあということで、
はい、
じゃあまあ、今年から始まる、
はい、
はい、初企画、最初の、企画の最初ですね。
お願いします。
はい、行きたいと思います。
はい、
はい、3連単で目指せ100万円。
おい、
さあこちらのコーナーはね、1週間に、
はい
はい、もう100円だけ競馬を買いまして、
はい、
それでねもうその買い方も3連単でもう100万円当たるような夢馬券を買おうという企画でございますけども、
はい、これいいっすね。夢ありますね。
そう、夢ありますよね、
はい、
でまあ土日にね基本的に競馬行われるので、
はい
はい、今回ねちょっとかけた、ね、あのレースがですね、
はい、
中山、1月18日土曜日の中山競馬場、
はい、
中山9レースで菜の花賞というのなんですけど、
はい、
なぜこれにしたかと言いますとですね、はい、もう一番人気が圧倒的一番人気、
はい、
もう本当にこの馬が一着に来るだろうと、
はい、
やっぱ3連単なんでね、
はい、
なかなかこの予想しづらいのを当てるよりはまずは一着を当てようと、
はい、
で一着当てて2番と3番に要はすごいのが来たら、
はい、
いいよねという考え方でこれにしました、
はい、
でこれ菜の花賞がもう一番人気がねダントツだったんで、
はい、
やったんですよ、
はい、
で結果がですね100万円。
はい。100万円。
ならずということで。
ならず
ならずということでごめんなさい。はい、というのもね、この圧倒的一番人気、
はい、
3着でございました。3着で、はい、まあ、その、一番人気から買って、
はい、
まあ、14番人気とか、買っていったんですよ。
はい。
15番人気と16番人気を買ったのかな、その後に。
はい。
で、買ったんですけども、結果が、まあ、その4番人気、7番人気、1番人気で、
はい
はい、まあ、ちょっとまあ固めのところが来たかなということで、まあ、この1番人気がね、
はい、
1番に来てて、はい、荒れてくれたらなというのもあってちょっとこれにしたんですけど、
はい
はい、なかなかちょっと当たらずということだったんですけど、はい、で一応ねそれでその、うん、やったじゃないですか、
はい、
この9レースかけて当たんなかったなと思ったんですけど、
はい、
次の日の日曜日、
はい、
まあ、要は競馬ってこのメインレースっていうのがあるんですよ、
はい、
毎週、
はい、
でメインレースっていうのがあって、それがまあ、なんていうんですかね、日曜日の11レース、
はい、
これが一応結構メインなそのすごいいい馬が出たりとか、
はい、
ここがまあメインのレースというのになるんですけど、
はい
はい、日曜日のメインレースでなんと100万馬券出てましたね、こっちだったかと、そう、ちなみにその3連単で172万円ついてましたね。
すごいっすね。
そう、こっちだったかと。
これマジで可能性ありますね。
可能性あるけどね、11番人気7番人気9番人気だったので、
はい、
なかなか買えないような、感じでしたので、まあ、当たらずということで。
これがあるから面白いですね。
そうそうそう。まあ、だからどこでかけるかっていうのもちょっと大事かなと。
はい。
はい。ちょっと荒れるようなレースなのか、うん、僕みたいに今回1着に来そうな馬、確実に1着の馬来そうな馬を買っておいて、はい、2着、3着が荒れたらいいなみたいな、っていういろんな買い方あるので、
はい。
またちょっと100円でね、これ夢見ていきますので、今週は当たらずということで、
はい。
また来週お楽しみにしていてくださいという感じで。
お楽しみにっすね。
はい、感じでございます。
はい。
はい。以上、100万馬券の道でしたね。
いいですね。新しいコーナーできるの嬉しいですね。
は
い、
ね、目指せ100万円でございました。ちなみにですけども、はい、メールが来てまして、
はい。
はい、サイツトムです。競馬の3連単で目指せ100万円。はい。僕はバイアスロンの3連単を当てて、テレビをもらいましたと。そう、内蔵ハードディスクが、動かなくなったら、はい、DVD もつけなくなりました、
はい、
まだテレビは綺麗に見れますよということで、すごいね、バイアスロンね、
笑い、はい、
そう、笑いバイアスロンあって3連単の企画があったんですけど、
はい、
それで多分めちゃくちゃいいテレビもらってますね。
すごい
すごいな。これがあるからまた僕も何があるか分かんないですから、
そうですね、
つとむさんのパワーちょっともらって、
はい、
はい、ちょっと当てていきたいなと思いますね。
マジ100万円チャンスありますから。
そう、ありますから、はい、ちなみに大阪のっちーさんから、ああ、しんちゃんさんが聞いてませんようにうとうとうということで、いや、聞いててほしいけど、怒られたら、なんか、その、お前ギャンブルするなっていう怒られてへこむのと同時に、
はい、
すいおりちゃん聞いてくれてるなっていう嬉しさも勝つというね。
確かに。
なんか、どっち、プラマイゼロ、プラスの方が勝ちそうな怒られ方ですけどね。
そうですね。
はい、ということで、ね、以上でございます。はい、さあ、それでは、あつき議員のコーナーも行きましょう。
あつき兄の原付き旅飯、
はい、
ブンブーン。
ということでこちらのコーナーはあつき兄が原付きでですね、
はい、
沖縄を縦横無尽に走り回りまして、
はい、
行ってみたいなとかここ行ってよかったよというおすすめのお店を紹介するコーナーでございます、
はい、
本日のお店はどこでしょう。
はい、本日のお店は、
はい、
あの定期的に来る、
はい、
このお店知ってるだろうけど紹介したいコーナー
です。はい、ありますね。
はい、今日紹介するのはですね、
はい、
元祖ソーキそばのお店ガブソカ食堂です。
おー、ガブソカ食堂、はいはい、これはもう有名ですね。
沖縄のお蕎麦とかって結構やっぱガブソカってイメージする方もいらっしゃると思いますし、
うん、イメージある、すごいある。
ガブソカ、あの結構好き で、
はいはい、
で店舗も多いんですよ、
はい、
もう県内に多分もう何店舗10店舗ぐらいあるんですかね。
ほうほうほう、
結構店舗があったりして、で今回なんで紹介しようと思ったかっていう理由がですね、
はい、
実は僕ガブソカ食堂では、
はい、
中身そばと野菜そばが好きなんですよ。
おお、
元祖ソークそばっては言っているんですが、
はい、
僕はちょっと中身そばかいつも野菜そば食べに行きたいなって時に行くんですよ。
はいはい、
でガブソカ食堂のそば、まあの特徴としては、濃厚な豚骨の、
はい、
スープですねに、あのもちもちの自家製麺、
はい、
これが、まあガブソカ食堂っていう
売りですね。
売りなんですけど、はい、で食べようと思ったんですよ、
はい、
で向こう何店かな、泊まり店ですかね、
泊まり
の方にもあるの分かりますか、
はいはいはい、
で行った時に、うわ今日もじゃあ中身そばか行こうかなって思って注文しようとした時に、店員さんから、
お
これちょっと見てください、なんかポスターみたいなチラシみたいなのがあって、
はい、
実は9日、毎月9日はソーキそばがかなりお安く食べられるんですっていう、毎日9日ソーキそばがお得っていう、
毎月9日だけ
9日だけなんですよ。
なんでこれは、
これなんなんですかね。
9がつく、なんか
この9はソーキそばがお得っても書いてる、
ソーキそばってこと、ソーキいや無理だな、
無理だな、ちょっとごめんなさい、あの何の日かはっていうのは、
はいはい、
詳しく聞いてはないんですけど、うん、でソーキそばの台のみなんですが、
はい、
こちらが通常970円から、
はい、
690円になるんですよ。
待って、そもそも900いくらの時点で安いのに、
安いの
ね、そっからまた600いくらまで、
これちょっともう頼まんわけにいかないなと、
はい、
で頼んだらやっぱ美味しくて、改めてソーキそば食べたら
いいね。
僕どちらかというと本当に、油脂豆腐そばか、毎回、ソーキそばは食べないんですよ、
自分は。はいはいはい、野菜とかの方に行くのに、
野菜に行くのに、やっぱこの値段にもちょっとびっくりしたし、
はい、
なるほどな、この定期的にやる割引とかじゃないですか、
はい、
そこでやっぱちょっと、
まあ、チャレンジしたいなというのもあって、
はい、こういうのって意外とやっぱ嬉しいんだなと、改めて
めちゃくちゃ嬉しいでしょ。
なんかあのたまに告知とかあるじゃないですか、やっぱちょっと、
はいはい、
1週間だけちょっと値引きでとか、
はいはいはい、
でまあ、軽くも聞き流してることもあるんですけ ど、ね、たまたまこういう、時に出くわして、
うん、
で注文したら、うん、こういうデーもあるんだなっていう。
いやそうですよ、
これちょっと皆さんにも共有したいなっていうので。
なるほどね、
はい、ガブストカ食堂ちょっとあの店舗も、はい、その
いっぱいあるからね。
そうです、それで毎月9日、ソーキそばがお得っていうふうにやっておりまして、店舗がですね、小座店、合わせ店、はい、中城店、首里店、前島店のみの、
うん、
この
イベントなのね、
はい、イベントみたいなので、
はいはいはい、
また、全店舗がやってないので、
はい、そこもちょっと調べながら、
はい
はい、
ぜひちょっとこれを共有したいのっていう。
これ9がつく日じゃなくて9日だけね。
毎月9日はです。
オッケーオッケー、
はい、
じゃあ9日はちょっとそば食べに。
そうなんですよ、
はい、ガブソカ食堂の方に
ちょっと何か9日何かあったな、あ、ソーキそば安くなるっていうことで、
はいはいはい、
ガブソカ食堂行っていただけたらなっていうので今回紹介させていただきました。
ありがとうございます、はい、いいですね。
なんかちょっと店舗今日何だか住所でとかはないですけど、
はい、
ガブソカ食堂自体を知っていただきたいなっていうので。
なるほど、
はい
はい、
今回紹介させていただきました。
ありがとうございます、
ありがとうございます。現地
さあということでね、はい、まあ、それぞれね近い場所をちょっと調べてもらって、
は
い、
うん、そうですね、
行ってもらえればいいかなと。
いろんなところにあるのでガブソカ食堂、
はい、ぜひ食べてみてくださいということで、はい、はい、以上原付旅飯のコーナーでした。
ありがとうございました
。はい、じゃあメール来てるのでちょっとメールだけ紹介していいですか。
はい、お願いします。
はい、こちらですね、ラジオネームクートさん。
クートさん、はい、
はい、サウナ上がりの飲み物としてオロポがありますが。
聞いたことある。
ああ、わかるんだ。
聞いたこと
ある、ね、ちょっと
わ
かんないな。あつき22チョメさんは風呂上がりにパン1で飲むなら何を飲んでいますか。
わっしょい。
はい、僕はお風呂上がりに小腹が空いていると、はい、いい入浴ができたなと満足して、
はい、
カツカレーが食べたくなりますね、ということで。
いいっすね。
はいはいはい、どうですか。
僕あの温泉、
はい、
そういう施設に行ったら必ずコーヒー牛乳です。
ああ、まあこれはまあベタというか
必ずですね、
はい、まあ、ちなみにですけども、はい、まあ、僕もこのまあ温泉上がった後に何飲みますかと言われたら、はい、あれですね、コーヒー牛乳。
うん、
そう、あ、こうオロポってオロナミン C とポカリを混ぜたもの、
あの、エナジードリンクみたいな、あの、そうなんですよ、あの色があの黄色で。
うわ、絶対俺好き。もう
絶対うまいっす。
本当にあんまりこんななんていうの、
はい、
絶対よ体に良くないけどエナジードリンク大好きなんですよ。
ああ、いいっすね。
はい、もう大好きで、
はい、
もうあんま飲みすぎるなよって言われるぐらいエナジードリンク飲んじゃうタイプなんで
これジョッキで飲んだらまたすごいんじゃないですか。
ああ、最高だな。
絶対っすね。
これ飛ぶぞ、これ
これ飛ぶぞ
飛ぶぞ。あ、そうなんだ。
また整う
がオロポって呼ぶわけね、
はい、
あ、めちゃくちゃ勉強になりました、
はい、
いいですね。さあ、じゃあ食べるとしたらなんか小腹すいたなみたいな。
うわ、小腹っすよね。それこそそばとかがいいな。
あ、僕、
はい、
逆にこの肉うどん。
肉うどん。
肉うどんなんですよ。
いいっすね。
はい。なんか大阪時代にね、よくこの、はい、なんですか、スーパー銭湯みたいな場所にね、みんなで行ってたりして、
はい、
その外に食堂あるんですよ。
あー、一番いい。
そこで食べるね、おにぎりと、肉うどん。
はい、いいっすね。
これがめちゃくちゃうまかったんでね。
汗でいっぱい流れてるんで、
そうそうそう、
水分も取りつつ食事からも、
そう。
また取れるっていう。
取れるっていうね。で、あの、僕、さっき言ったように、虚弱体質なのでね、
はい、
あの、温泉とかね、上がった後とかね、ちょっと、なんですか、胃が弱まってるので、あの、がっつりね、食えないんですよ。
はい、
その中にやっぱ、うどんっていうのは優しいですから。
優しい
っ
すね。
はい、それが食べれるな、ということでございます。
いいですね。
はい。ね、あつき人にはなんか、これ食べるぞ、みたいな、もう蕎麦ぐらい？
うわ、蕎麦っすね。もうなんか多分、僕的には、いっぱい食うというよりかは、もうリセットされてるんで、完全に。
はいはいはい。
もうなんかすると僕もあの胃に優しいもん食べちゃうかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
はい、
はい、というね、
はい、
まあ胃に優しいもの多いよね。
まあそうですね、
うん、やっぱりね、そのそういうイメージはありますけど、
はい、なんかちょっとラーメン食いに行ったりみたいなのあるかもね、
はい、
はいはいはい、
はい、ということでね、まあ皆さんもね、あのお風呂上がった後何飲みますか食べますかみたいなね、
うん、
感じ、ちょっとこれ盛り上がりそうですね。
いいですね、
うん、来週ぐらいにもね、またぜひね、ちょっとコメントの方してほしいなと思うところでございます。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあということでエンディングでございます。
はい、
さあ、グマのアニゾウさんから肉水食べたいなということで、そう、肉水も分かります。
はい、
そう、肉水も美味しいんですよね。こう食べたい。あと大阪のちさん、大黒町のスーパー銭湯と違うんって来てますけど、僕行ってたのはあの西尾戸に住んでる時なんで、尼崎の方にあるスーパー銭湯、
はい、
兵庫県の方なんですけどね、はい、こっち側に結構行ってたりねしたんですよ、
は
い、
うん、
さあさあという感じで、皆さんからもたくさんのコメントが来ております。はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
告知等大丈夫ですか。
告知はあれがあります。大事な緊張でのライブが
1
月25日、
ね、はい、
土曜日に、
はい、
緊張、なんていうかな、名前ちょっと市民公民館
いや絶対違うな。
ちょっとこれあのすみません、あの詳しく、あの モンブランさんが CM でも言ってますし、はい、またあのチラシの方であの僕の SNS の方で告知もさせていただきますので
市民公民館500人ぐらい入る
そうですね、最大500人
で、今回も一応配信の方あるということで、はいはい、配信 MC として私も、はいはい、緊張の方に行きたいと思いますので
お願いします、
はい、楽しみでございます。一応ですね、はい、16時からですか、
ちょっといつもより早い時間
です、ね、はい、早い時間なので、はい、まあ、場所と、はい、時間は、まあ、ポスターと、はい、SNS 等で、まあ、しっかり確認して、はいはい、ぜひ来てほしいなとでまだまだちょっと人数たくさん入るぞということなので、はい、やっぱ満席にしてね、はい、見ていただきたいので、はい、ぜひ来てくださいという感じでございます。
アニゾンさんから
死じゃないよって来てますから、
そうなんですよ、
確かに、
はい、
緊張って言ってるのに、
ね、ちょっとすいません、緊張しました、ごめんなさい、
はい、あいやいや、うまいこと言って2人ぐらいお客さん減ったんじゃないかこれで、やっぱやめとこうってなってないか、
いやいやいや、もう皆さんね、もう緊張して、このワードぜひ覚えててほしいな、僕ちょっともしかしたら緊張のネタをするかもしれない、
あ、いいですね、
ちょっとこれが振りになるかもしれない、
いやいや待って、振りにするんだったらここじゃないで絶対、
いやいや、もう緊張して
、分からない人多いからその振りがもう一回ちゃんとやりなさいよ、
アニゾンさんとかも多分緊張してきたなっていう
の、いや、うまいかって来てるから、そんいや、アニゾンさんそんなうまくないですよこれはさあということで以上でございます。さあ、じゃあライブも頑張ってください、今週土曜日ですので、
はい、
はい、皆さんもぜひよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、それではお送りしたのはリクエストチャメノスケと
月ににでした、
はい、バイバイ
バイバイ、ありがとうございます。